島のロードトゥーズドリーム。はい、島のロードトゥーズドリームです。お届けするのはコロンと
BJ です。
お久しぶりです。
そうですね、この全日本から UCI レース立て続けのこの期間中、
はい、
クリシュナジも日本中飛び回っておりましたので、ね、
いやそんな大げさな話じゃないですけどね。
収録できませんでしたが、
い
や今年は飛び回ったよ。
あ、そうですか。
堺行って、美濃行って、熊野行って、岩手にも行って金ないんだよ
まあまあまあ、お疲れ様でした。
はい、
はい、
ってことでしたから、
いろんなことがありましてですね、中でもやっぱりね、ちょっとショックだったなっていうか、寂しいなと
土井選手ね
思ったのがね、土井選手のね、いや、ね、いや全日本で勝ってくださったことは、優勝されたことは、すっごく嬉しいんですよ、だからそのジャージを着て、わツール走るんだなって思ったんです。その時に私は思っちゃったんです。
いや、土井選手もやっぱり可能性があると思ったので、表彰台で言われてましたよね。
その全日本の表彰台の時にですね、
まあっていうことでしたが、まあ、残念ながら、
はい、まあ、チームのね、方針ということもあるでしょうし、
だからもう切ってるだよ。
切ってるですか。
切ってるですよ、だからだからチームにエースがいるって難しいね、勝てるエースがいるって。
そうですね、いや難しいっていうか、頼もしいことでもあるし、嬉しいことでもあるし、それは見てる、応援してる私たちもそうですけど、すごく重要な存在ですよ。
ただそうなると、その土井選手みたいな、まあ、総合系というか、
はい、
坂も登れて、平坦も走れるという選手にとっては、やっぱりこう選手を選ばれるじゃないですか。
そうですね。
そこがだから、まあこれタラレバだからあれだけど、荒城選手まではわかりませんけど、
はい、
荒城選手はやっぱりチームの状況で出やすい状況にあると思うんだよね。その圧倒的なスプリンターもいないし、圧倒的な総合狙いは、まあでもボクレール今年狙えるっちゃ狙えるか去年あれだけやってるから。だからそうなると、逆に言うとスプリンターは出れなくなるじゃない。でそこが難しいよね。だからやっぱりツールって近いようで遠いよねと思うね。
いろんなことがね、いろんな条件が、
実力があってもチームの事情でってなるから、
ね、タイミングとかね、あるんでしょうね、きっと、
ね。だからまあ土井選手はブログで、まあ、それに関してはもう意義はないというか、納得いくということのようなので、本当切ってるですよ、
ね、こうなったからには、ぜひ切ってるさんに頑張っていただかないと。
切ってるにね、やつをぶっ倒してほしいんだよね。
やつやつっている
じゃん、やつだよ。カベンディッシュだ。
ああ、はいはいはいはい。
カベンディッシュ力ずくでぶっ倒してほしいんだよね。
そういう言い方するとね、なんかレースっていうより格闘技みたいな風に聞こえますよ。
スプリントは格闘技ですよ。
まあ、ある意味ではですね。
で、今、あれじゃない、カベンディッシュって本当、いい感じのヒールだから。で、強えじゃん、もうめちゃめちゃ強いから。だからこそやっぱそこぶっ倒してほしいよなんて思うんだよね。
いいですね。
頑張ってほしいんだな、切ってる。
ねえ、そうなったらもう、日本が国を挙げてガッツポーズですよね、きっと。
ぜひ、まあ、本当にアルゴス島の頑張ってほしいですね。
はい、応援したいと思います。はい。ということで、今週なんですが、まあ、お久しぶりですということもありまして、ぜひこの方にいろんなお話をお伺いしたいなと。
そうですね、こう期間中がね、どんな感じだったのかも含めてね、
はい、
はい、
いろんな話を、お伺いっていうか、お話ししてくださるこの方をゲストにお呼びしてと、
はい、ですね、
はい、早速お聞きしたいと思います。 はい、ということで、
うん、
久々になるんですが、
うん、
多分ですね、
うん、
長旅で、
そうね、
大変お疲れのところだと思うんですけど、
ずっと連戦でしたもんね。
はい、
うん、
ようやくですね、改めてお話がお伺いできる、ことになりました、
はい、
今日は、うん、野寺監督です。こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。野寺です。
はい。
よろしくお願いします。
まずはお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。ありがとうございます。
今回は車で行かれてたんですか？
そうですね。スタッフは、
はい。
車で、秋田まで行ってました。
それが大変ですよね。
遠いですよね。
秋田までだとフェリーとかもないのか。
そうですね。
ね、
ちょっとまあ予定なんかを考えたら車が一番良かったので。
なるほど、なるほど、はい。まあ、お疲れ様でございましたということで。
はい。
ね、まあ先月からのね、ずっと、まあ UCI レース、それから全日本から UCI レース、立て続きにレースがずっとあったわけですが、
うん、
まあ監督含め、選手も含めですが、皆さんお疲れではないですか？
そうですね。やはり、疲れてますね。
やっぱそうでしょうね。
そうですよね。
で、特に今年は一番初めにやった全日本が距離が長いっていうのもあって。
はい。
そこからかなり厳しいレースが続いてましたもんね。
そうですね。全日本選手権の距離が長かったので。うん、
はい。
まあ、その前のトレーニング段階からですよね。全日本選手権に。対する準備の段階からかなり選手は距離を乗り込んでいたので、
はいはい。
本当にこう、息つく間もない感じでここまで前半戦終了というかまあ前半戦を終えた感じですね、
う
ん。
なるほどね。そうか。練習から含めると、確かにかなりハードな日程だったということだとは思うんですが、
はい。
まあ全日本、それから TOJ、熊野。そして、うん、今回の、タイムトライアルと。ね、重要なレースが続いておりますが、チームの状況的には、今年、この前半戦戦われてどんな感じでした？
はい、そうですね。やはり国内で走る、
うん、はい。
ね、UCI 登録してるメンバーっていうのがですね、5人しかいなかったので、
はい。はい、
まあかなり苦戦は強いられるだろうと思ってですね、
うん、
春先からまあかなりその5名だけのみでかなり気合を入れてトレーニングを積んできたんですが、
はい、
立ち上がりは結構良かったですね、印象としては。うん、かなり選手も息をよく走っていたので、
はいはいはい。
シーズン初めはかなりね、期待を持っていたんですが、
うん、
まあやはりツアーオブジャパン、まあ全日本ツアーオブジャパン、熊野と終えた段階で、
うん、
やはりその 5名に対して、ちょっとプレッシャーが、かかりすぎた。
ああ、なるほど。
そうですね、本当に疲れを抜く時間というのが少なくてですね。
はいはいはい。
まあ今彼ら、まあ普通にレース活動してたら疲れるのは当たり前なんですが、
はい、
ちょっと疲れが出てしまっているかなという感じで印象を受けますね。
ああ、なるほどね、うん。そうですよね。5人になると特に、まあ、ステージレースが立て続けに 2つあったわけで、
うん、
その、リタイアしちゃうとやっぱ人数的にも厳しくなるみたいなプレッシャーもかなりあったんでしょうね。
そうですね。まず選考段階で、
うん。
まあ、すべての選手がレースのスタートラインに、もう必然的に並ばなくてはいけないので、
はいはいはい。うん、
まあ調整も各自、
うん、
完璧な状態で一つ一つの大切なレースには、
うん、
望むプレッシャーというのを抱えてたので、
うんうん、
そういう面では厳しかったでしょうね。特に新人が二人いるということですね。
そうですよね。
はい。経験がある選手は二人だけ。
ですよね。
ということですから、うん、はい。
その新人二人を入れて、この過密のスケジュールこなしていくっていう中では、
うん、
まあ、新加入の入部選手、野中選手もかなり不安だったんじゃないんですね、ご本人たちは。
そうですね。うん、まあ、期待も、大きかったでしょうけど、不安とかですね、そういうまあプレッシャーというのも 大きかったんじゃないかなと思いますね。
そうか。うん、まあその中で、まあチームとしては、まああの TOJ 熊野はね、本当にこう日報に、まあに、全部のチームがしてやられたなという感じはあったんですが、その中でも、はい、鈴木譲る選手がやっぱりこう、まあうまくまとめていくというか。
そうですね、あの、うん、鈴木譲るの、今シーズンの走りを見ているとですね、うんうん、やはりあの、かなり安定してる、
うん、
まあ、もちろん本人の中でのこう調子の波というのは多少あるんでしょうけど、
はい、
あの周りから見ていても、
うん、
あのムラが少なくてですね、
うん、
なんかかなりあのクレーバーに走れる部分も、うん、まあ、そういうメンタル的な力もつけていて、まあ、見ていて安心できるという感じですね、うん、
ですね、あの、うん、大崩れしないというか、
ね、そうですね、
しっかり上位に絡んでいく、
うん、
で特に TOJ の飯田なんかはもう一人日本人がいればみたいなね、はい、感じもあったし、
うん、
そういう中ではね、展開に恵まれないっていうこともあったんでしょうけど、やっぱり力的には本当に崩れないステージレースではやっぱりエースとしてっていう形になってくるのかなっていう実力を見せてくれた感じですかね。
そうですね、あの、うん、鈴木譲る選手はもう数年前からステージレースではですね、
うんうん、
まあチームの中でエースという形でやってましたけど、
はいはい、
まだまだあのセカンドエースというかですね、
うんうん、
あの経験が少なかったので、
うん、
まあ、力はあってもなかなかそのレースの中での立ち回りというのはうまくいかない場面が多かったんですけど、
はいはい、
今はもう完全なるエースとして、
うん、
もう誰もが認めるエースとしてレースに臨んでる感じですかね。
そうですね。そういうね、まあ、今後のね、ステージレース戦うには、いい材料もあり、うん。で、新人の中では、入部選手がかなり頑張ってるなーっていうふうに見てたんですけど。
そうですね。
うん、
入部翔太郎はですね、うん、まあ、昨年まで、まあ、早稲田大学の学生として走っていたんですけど、うんうん、
はい。
まあ、主に、トラック競技に重点を置いていてですね、
うん、
まあ、ロードレースの方は、まだまだ経験が少ない。
はい、
まあ、もちろん高校生の時から、まあ、一戦でやっていましたので、
うんうん、
全国大会の優勝などはあったんですけど、
はい、
まだまだこの今ね、置かれているレベルで走るには経験というのは少なかったんですけど、
うんうん、
まあ本当に明るいキャラでもありますけど、真面目なところは本当に真面目なですので、
はいはい、
まあ、常に自分に対してですね、
うんうん、
プレッシャーというか、
うん、
集中力を持ち続けて、
うん、
前に前に進もうという気持ちが見られて、本当にあれですね、見ていて気持ちいいですね。
そうですね、うん、だから今はやっぱ高いレベルにこうぶつかっていってるっていう感じはね、しますけど、
うん。
はい。
それをやっぱ気持ちで絶対ここ乗り越えてやるんだっていうのがね、ブログなんかでも節々に出てくるので、
うん。
非常に楽しみだなっていうのはやっぱり個人的に思うんですけど。
そうですね。
ねえ、どうでした？その、まあ、特に入部選手なんかはステージレース走るの久しぶりだとは思うんですけど。
そうですね。
ねえ。
まあ、やはり、まあ、合宿の時に、
うん、はい。
感じていた手応え、まあ本当に自分はいけるという手応えがあったのを、はい、まあいざ本番になるとやはりそのレースの中、
うん、
レースと練習との違いというののギャップにですね、
はいはい、
まあ本人も戸惑う場面はあったでしょうけど、
うんうん、
まあ、本人はね、例えば上りのレースなんかで遅れて、
はい、
ゴールしてきたら、ね、ものすごい反省している様子でですね、
はいはい、
まあちょっと落ち込んでる感もあったんですけど、まあ僕から見たらですね、
うんうん、
まあそんなにロードレースは甘くない。
うんうんうん、
ね、まあ昨日まで平地の選手だった人間が登りすぐ登れるわけないですから、
うんうん、
まあ彼は本当日々体を改造していってるという状況ですから、
うんうんうん、
全くそこはですね、僕としては、ね、今はもう発展途上、
うん、
ね、日々前進してくれればいいかなと。
うん、
もう体重もですね、今年シーズン始めよりも5キロ以上体が絞れているという方、
話でしたから。そうなんですか。はいはいはい。
そういう意味でももう体も変化してるし、もうこれからいろいろな要素が変化していくので、
うんうん、
本 当にこう長い目で見て楽しみですよね。
ですね、そうやって聞くとね。
うん、
なのでまあ確かにそんなにね、あのロードレース、特にこのレベルでのレースはやっぱりその経験がね非常に重要だという気がしますんで、
うん、
そういう意味ではこの2あのね過酷なスケジュールもいい経験になったかなという感じですかね。あの一方ですね、ちょっと不安材料というか、畑中選手がやっぱかなり調子が良くなかったみたいですね。
そうですね、やはりあの、うん、今年、日本国内にいることが多くてですね。
あ、やっぱそこか、うん、はいはい。
まあ彼自身やはりアレルギーを持っていて、
うん、
まああの今年に限らずもう過去にも、やはりこの時期、うん、春先の時期というのは、畑中も相当調子を落としてしまうんですよ。
ですよね、はい、
はい。はい。まあ、周りから見たらね、あの、今年特に調子が悪いように見えるかもしれませんが、うん、あの、僕らから見たら、まあ、彼のその調子を落とすというのは、まあ、あの、毎年、恒例というかですね。
うん、そうか。
はい。ただ、その中でも、それだけ調子を落としていても、例えば、あの、ツアーオブジャパンで途中で山岳賞来たり
で。ああ、そうですよね。ミノで逃げてっていうシーンもありましたし。
はい、
うん。
そうですね。まあ、春先なんかツールド台湾なんかでもかなりいい走りをしてましたし。
はいはいはい。
うん。やはりあの、その調子を落としていても、
うん。
まあ、最終的に頼れる人間が畑中なんじゃないかなと僕は思ってますね。
そうかそうか。ですね。だから本当にその、うん、調子を落としていても最低限やらないといけない仕事というか、
うんうん、
まあ時にはそれ以上のことをやっぱしっかりできるっていうのが、
うん、
畑中選手のすごいところかなという感じはね、
うん、
やっぱりしますから、そういう意味うね、本当そういう意味では TOJ の山岳賞は、
うん、
まあ本当によく頑張ってくれたなっていう感じですかね、
はい、まあもともとその TOJ の山岳賞にしても、うん、その山岳賞を狙って飛び出したわけではなくて、
はいはい、
やはり海外選手の力があることを認識した上で早い段階で、
うん、
日本人、まあ、同じような境遇の選手を誘い出して、
うん、
まあ、展開を作ろうと思ってこう動いた結果、飛び出してしまったという形だったので。
なるほど。あれ、ブリッツェンの中村誠選手と合流したんですが、できればあそこに何人か来て欲しかったなっていう狙いだったんですね。
そうですね。本人も、うん、ちょっとそこが残念だったようですけど。
うんうんうん。
ただやはりね、ツアーオブジャパン、まあ、山岳賞とっても UCI ポイントがあるわけではありませんし、
はい。
まあ、それに、ね、意味があるのかどうかと本人も、ね、結局、そのステージが終わったと悩んでましたけど、
うんうんうん、
まあ、僕らからしたらね、やはりそこで山岳賞を狙っていくと、一つのその目標を立てることでですね、うん、レースを面白くする義務もありますから、
僕、
う、
は、
んうん、そこで畑中がこう、集中して山岳賞を獲得することにシフトしたのはもう素晴らしかったんじゃないかなと思ってますね。
なるほど。そうですね。やっぱり途中で表彰台で日本人が入ってくれないとね、っていうところはやっぱ、ファンの目線でもあるでしょうから。
うん、そうだね。
うん、そういう意味ではね、まあ、畑中選手が山岳賞っていうのが、なんかね、面白いなというか、本来そういうタイプの選手じゃないにもかかわらずっていうところがあるからね、
うんうん
うん、そういう意味では、まあ、見てるファンの皆さんも温かい目で見られたんじゃないかなっていう感じもね、ありますね。
うん、
そうか、そうか、まあでも本当にそういう意味では、ちょっと連戦続きで、対等な感じだった。
はい
とは思うんですが、
はい、
まあその中でもやっぱりチームとしてこう特にはまあ若手が多い中で、
うん、
いい経験は積めてるかなという感じは監督ご自身はありますか？
そうですね、もう、まあ今は本気でですね、まあ、調子が悪かろう、良かろうが悪かろうがレースに本気で向き合うことで、
うん、
もうただそれだけでね、あの彼らはその中からどんどん吸収していくものがあるでしょうから、
うんうんうん、
まあ、チームとしてはその一つ一つのレースを、
うん、
まあ、粗末に走らずにですね、
うんうん、
一つ一つのその調子悪いなりにも、
うん、
なんとかこう勝ちに行く術を見出しながら走っていることで、
うん、
まあ、新人だけじゃなくベテラン選手にとってもこう価値のある何かを見つけられるんじゃないかなと思ってますね。
そうですよね、うん、まあ、本当に全く新しいチームというか、
うん、
ね、そういう若い選手で新人も2人いる中でチームをどうまとめるかっていう意味においても
やっぱりベテランの2人にはいい経験になってるだろうなっていう感じはね。
はい。
しますね。うん、先日 TOGA の様子が、BS 富士の方で放映されてましたけど、
うん、うんうん、
相変わらずやっぱ、ああいう状況の中でも畑中選手って、ムードメーカーで明るいんですね。
そうですね、うん。本当に選手としての余裕が出てきてるということなんでしょうけど。ああ、
そうかそうか。
まあもちろん本人もかなりのストレスを持ってレースの現場には実際いるわけですけど、
うんうんうん、
まあやはりそういうね、周りには見せないようなナーバスな部分ももちろん抱えてるんですが、
うん、
やはりそんな状況でもなんとかこう、ね、ムードを崩さないように盛り上げようと、
うんうん、
できる人間ですからね、うん、まあ若手の信頼も、ものすごく厚い選手ですね。
そうでしょうね。
はい。
だから本当にステージレースって例えばまあこれだけ連戦で戦っていて特に TOJ と熊野ってほぼ間がない感じで連戦だったじゃないですか、
うん、
こういう時にやっぱりこうどんよりしちゃうとそれに引っ張られてみんながどんよりしちゃうみたいなことは結構あるんじゃないですか。
いやかなりやはりありますね。
やっぱそうか。
うん、
どうしてもね体の疲労、まあ、ある程度までだったら全然問題ない、むしろテンションが上がってくるんですけど、
うんうんうん、
やはりチームで活動していて、ある一線の疲労を超えるとですね。
はいはいはい。
みんなどうしてもこう、アドレナリンが出ないような状況になってくるんですね。
うんうんうん。
その時にね、なんかまあいろいろチーム内でストレスがかかるような、
うん。
まあ、何かしらのね、事件ですとか、もちろん不満なんかも出てきますし、
うんうん、うん。
まあ、選手間であったりとか、選手とチームだったりとか、うん、まあ、もう絶対出ることだと思うんですね。
はいはいはい。
まあ、それを本当に、ね、悪いムードになるのはもう当たり前のことなんですけど、本気でレースに向かってやったら、
うんうんうん、
まあ、その時にやはりこう、そのムードを変えようとする雰囲気がチームにあるかないかで、
うん、
一つ一つのレースのスタートラインに立つチームの雰囲気というのは全く違ってくるので、
うんうん、
まあ、それができるかどうかっていうのはもうかなり、違うというか、チームにとっては、プラスの方向になるんじゃないかなと思ってます。
そうか。でしょうね。やっぱり特に若い2人はね、全く未知の経験というか、未知の領域で戦ってるから、
ええ、
やっぱ、打ちのめされることも多いだろうし。
そうですよね。
そう考えたら、やっぱりああいう先輩がいるっていうのは、意味大きいだろうなっていう気はね、うん、見ててしましたね、
うん。うん、それはある。
まあまあ、本当にね、選手の皆さんにはお疲れ様でしたというふうにね、
ええ、
お伝えしたいなとは思うんですが、
はい、
で、先日あった、秋田でのタイムトライアル。
うん、
はい。
今年はなんか若干、行ったっきりではなくて、若干コースの変更があったみたいですね。
そうですね、うん、昨年までは、うん、まあ、約15キロぐらいの工程を、まっすぐ走っていって、折り返してまた同じ道を帰ってくる、約30キロのコースだったんですけど、
はいはい、
今年は約10キロの道を行って、うん、その道を帰ってきて、もう一回それを行って帰ってくるというですね、
はい、
まあ、一辺が10キロの道を2往復、合計で40キロちょいですね、40、1、2キロの距離で争われた。はい、まあ世界レベルでタイムトライアルの選手権というと、
うん、
まあ30キロじゃちょっと短すぎるので、
うんうんうん、
まあおそらくその世界レベルの選手権、
うん、
タイムトライアル選手権の距離に合わせてきたのかなという、そういう意図が見えましたけどね。
ああ、なるほど、はい。そうか。で、まあこの40キロのタイムトライアルっていうのは、まあ本当に日本でほぼここしかないっていう感じだと思うんですけど、
はい。
やっぱりこれに向けて、特に鈴木譲選手のブログを見ていると、やっぱり TT マシンに対するフィッティングとか、
うん、
ね、かなり入念にやられてるんだなっていうのを見てたんですが。
そうですね。うん、鈴木譲なんかは、
うん、
まあ、チームで一番、真っ先にこう TT バイクに乗り始めた人間なので、
はい。
まあ、どうしてもね、今年始まって、こう、レースが続いていたのでね、
うん、
TT、バイク、タイムトライアルのスペシャルバイクというのが、
うん、
やはり今回6人参加したので、
はい、
なかなかこうね、順次こう、大久保メカが一人で組み上げていきましたので、
はいはいはい。
順次しか渡せなかったんですね。
う
ん、
ああ、なるほど、そうか。はいはい。
まあそうですね、まあ選手によってはもっと早くから乗っとく、うん、乗っときたかったと思うんですけど、
うんうんうん、
まあその中でも、まあ鈴木譲にしても2週間前に受け取って、そこから、 ポジション詰めていったので、
決して
彼にしても、
はいはいはいはい、
十分乗り込んでいたという形ではないですね。
あ、やっぱそうなんだ。あの、TT バイクと一般のロードレースって、やっぱりポジション的には全然違うんですか？
全然違いますね。
全然違うんだ。はいはい。
はい、全く違いますね。やはりあの、タイムトライアルの自転車の規定でですね、
うん、
あの、サドルの前後位置ですとか、
はいはいはい、
ハンドルのね、あの、遠さですとか、いろいろ細かい規定があるんですけど、
うんうんうん
うん、まあみんなね、直前にかなり苦労して、
うん、
その規定範囲内を収めるためにですね、
うんうん、
宿泊しながらあの当日を迎えていますから、
はいはい、
やはりロードレーサーの、普段乗ってるロードレーサーのポジションをそこに当てはめるというのはなかなかできませんよね。
ああ、やっぱそうなんだね。
特に今回、まあ、あの、今回というか日本のタイムトライアル選手権、ここ、10年以上ですか、あの、
はい、
秋田の真っ平のコースで行われますから、
うんうん
うん、やはりね、あの、日本で真っ平のコース、特にもうダンシング、腰を上げて進むことを必要としないようなコースというのはそこぐらいですから、
うん、
やはりあの、ロードレースというのはいろんな地形があってね、あの、カーブ、コーナーリングのテクニックだとか、
うん、
ダンシングのテクニック、
うん、
ギアの選択なんかいろいろあるわけですけど、
うんうん、
今回秋田のコースは全くそれがないんですよね。
そうか。
はい。ひたすら同じようなギアで同じような姿勢で走り続ける。まあ、ロードレースとは、まあ、全く別競技と言っても過言ではないようなものですから、
ね、うん、はい。そうですよね。だから折り返すときにギアを多少あれはするんでしょうけど、
そうですね、
もう加速してスピードが乗るとずっとアウタートップでみたいなことなんですか？
そうですね。まあ、あの、どちらかがやはり追い風基調、どちらかが向かい風基調にあるので、うんうん、
はい、
まあ、行きはほぼアウタートップに近いぐらいの行きですね。
はい、
帰りは向かい風になるので、
うん、
まあ、3枚ぐらいは軽いギアという形になると思いますね。
なるほど。
うん、
ただもうそれ入れたらそれに耐えて踏み続けるだけっていう感じなんだ。
そうなんですね。だからあの、僕なんかは現役時代、
はい、
かなり普通のロードレースで、ダンシング、
うん、
まあ、あの、サドルからお尻を上げた状態で自転車を振りながら走る、
はい、
走り方を武器にして僕は走っていたので、
うんうんうん、
秋田のように、椅子に座ってですね、ペダルを踏み続けるという運動はかなり苦手だったんですよ。
うん、
ああ、なるほど。
ですから僕がそこに出たら、かなりきつかった。もう本当にゴールしたらもうお尻が痛くて立ち上がれない。お尻の筋肉ですね、かなり必要とされますので。
へぇー。
あ、そうなんだ。
そうです。いくら練習し、もう普段からね、乗っててもそんなお尻の痛さなんて味わったことがないような筋肉疲労がゴール後出ますね。
うん
うん、
へぇー。
そうか。だからそれが例年より10キロ伸びてるから、さらに選手的には厳しいというか、条件的にはきつかったんでしょうね、やっぱり。
そうですね、条件的には厳しかったですし、
うん、
やはり30キロ、まあ過去30キロで争われていたものが、その30キロから40キロになった、そのラスト10キロで、どれだけ踏み直せるか、
はい、
余力を残せるかというのが、
はい、
まあ、かなり力が出る、力の差が出る場所なので、
はい、
うん、もう本当にごまかしが一切効かないような距離になりましたよね。
ああ、そうなんだな。あの、やっぱりあれなんですか、ペースとしては TT ってなるべく一定のペースで行った方がいいんですか？
そうですね。やはりあの、まあ、自分が持っているエネルギーのマネジメントとしては、もう一定のペースで行った方が、あの、空気抵抗から受けるエネルギーの消費なんかを考えたら、もう一定ペースで行った方が、
うん、
有利ですよね。
ああ、なるほどね。
一定ペースというか、一定の出力ですよね。
ああ、一定の出力か。なるほど。
はい、まあ、ペースは、おそらく向かい風、
はいはいはい、
まあ、10キロぐらい、ペースが違ってくるので、
はい、
もう出力を一定に保つ方が、まあ、エネルギーの効率としてはいいんでしょうけど、
うん、
ただやはりね、その、追い風の時にその出力を出すのってかなりもう難しいんですよ。
ああ、まあ、そうですよね。
で、まあ、向かい風の時は、どうしても、うん、あの、向かい風に対抗するために踏みすぎてしまって、
はい。
まあ、実は、ね、ペースを、ね、あの、体力を奪われやすいので、
うんうんうん、
やはり、それをうまく自分の力を見極めて踏み続ける、まあ、力を出すのは、もう、結構経験が必要ですし、
うん、
まあ、なんといっても、体力が あのスペシャルな体力が必要だと思いますね。
ああ、やっぱそうなんだね。なるほどね。だから本当にロードレースとは全く違う能力が必要とされると。
そうですね。人の後ろにつくテクニックとかはもう一切ありませんので。
うんうんうん、
ですよね。で、また多少の上り坂だとね、その、野寺監督が得意だったダンシングとか、そういう要素も入ってくるんでしょうけど。
はい。
それがないってなると、本当に、もう、そこの、もうマシンのような正確性でというか。
うん。
そうですね。
うわ、それ、そのためにはやっぱ、練習もこれ難しいんじゃないですか。
そうですね。あの、日本で同じような条件の場所というのは滅多にないので、
うんうん、
なかなか難しいですね。で、
うん、
やはり僕らも大阪でトレーニングしてるときにですね、
はいはい、
まあ、そういう道、まあ、安全を確保した上で、
うん、
ハイスピードを、
うん、
で、あの、まあ、ブレーキがかけられない DH ポジションを取って走り続けられる道というのはないので、
うんうん、
僕らは毎年競輪用の走路、まあ、あの、トラック競技場に入ってですね、
はいはいはい、
まあ、そこでトレーニング、スペシャルトレーニングをしたりしてます。
ああ、やっぱそうか。うん、まあ、そうですよね。もう、バンク以外にほぼ考えられませんもんね、そういうところは。
そうですね。また、バンクだと遠心力がかかってしまうので、
うん、
どうしてもやはりその窒素とは多少違ってくるのですけど、
違うんだやっぱり。
やはりね、ちょっと違うんですよね。
はぁ、
一回ペースに乗ってしまったらペースを維持しやすくなってしまうので、
うんうん、
まあ、あれですね、
うん、
どうしてもその条件とはちょっと違うんですけど、
うん、
まあ仕方ないかなという感じですかね。
そうか、はい、まあまあ本当に練習する場所がそこしかないってことですもんね。
そうですね。まあ、ただね、選手によっては、
うん、
おそらく、緩い上り坂を、
うん、
その直線に見立てて、
おうほうほう、
トレーニングを積んだりとか、はい、そういういろいろな方法はあると思います。うん、短い平坦の区間を何往復も、インターバルするとかですね。
なるほどね。まあ、工夫次第ではいろんなやり方もないことはないっていうことなんでしょうけど、まあ、でも、やっぱなかなかね、やりにくいけど、まあでも、今回、そのかなり40キロで何往復か、ね、あの10キロを何往復かっていうことで、見られてる方はなんか楽しかったらしいですけどね。
ああ、そうかもしれないですね。
ね、
自分の前を4回選手は通過していけるので、はい。
ですよね。そんで、その間に中間ポイントも目の前で通過していくのも、中間タイムもわかるし、みたいなのがね。
う
ん、
そうですね、はい。
今までは行って帰ってくるまでしかなかったから、
うん、ね、
っていう意味で今回面白かったっていう話は聞いてたんですが、
うん、
まあでもその中でチームとしてはやっぱり鈴木譲選手が、
そうですね、
ね、チームの中では上位に入ってきていると、
はい、
うん、そうですね、やはり安定した力を見せてくれましたね、
うん、
はい、ただあの、まあ、チームとしては、まあ、鈴木譲が、ある程度の結果を残してくれることは、まあ予想していたんですけど、
はいはい、
やはり勝ちを狙える位置にはおそらくいなかったと思うんですね、
うんうん、
でまあ、チームとしては調子がいい時の阿部隆之ならば、
うんうん、
優勝を狙えるので、
うん、
まあ、それを願ったんですが、
うん、
まあ、阿部隆之にしてもちょっと帰国が直前だったということも
あ
ったのか、あ、やっぱそうなんだ、まあ、本人はそうは言ってないですけど、
うんうん、
本人は何も、言い訳はしてないですけど、
うんうん、
やはり本来の走りが阿部隆之できなかったですね。
ああ、やっぱそうか。そうでしょうね。いや、帰国されて、自転車乗って、
うん、
で、そこからポジション出してみたいな作業だったんですか、阿部隆選手。
そうですね、そういうことになりますね。直前までヨーロッパで走っていって、
うんうん、
まあ、その流れで帰ってきて、もう直前に自転車の調整をしてという形でしたね。
そうか。そう考えると、もう毎年この40キロになるかどうかはまあわかりませんが、ただやっぱり40キロになると、
うん、
やっぱりかなり周到に準備していかないと難しいかなっていう感じですかね。
そうですね。やはりその、調子の、波をピークに持っていかないとですね、やはりその、一度トップスピードに上げた、
うん、
ペースを保てるかどうかっていうのはもう本当に微妙な力の差だと思うんですけど、
はいはいはいはい、
本当にその微妙な、コンディションの差で、
うん、
まあ、結果的には何分もの差が開いてしまうと思うので、
うんうん、
まあ、そういう意味ではなかなかね、あの調整期間っていうのはもうちょっと必要だったかなと思いますね。
そうか、
うん、
まあそう考えると確かにその阿部隆選手がね、上位トップ10にも入ってないんで、あれっていう思われた方も多いと思うんですが、
うん、
まあぜひでも絶対にここは狙ってほしいタイトルですよね、阿部隆選手には。
そうですね、うん、本当にもう数年前からそこにはものすごく期待しているので、
うんうん、
まあもちろん調子さえ良ければ、
うん、
そのタイトルを確実に取れる力は持っている、
うん
うん、まあもちろん今回上位に入った選手ですね、うん、上位4選手ぐらいの力というのはすごいあるので、
うん、
なかなかそこを打ち負かすことは難しいんですが、
うん、
全くもって僕の目から見ても可能だと思いますので、
うんうん、
ぜひ一度本当のね絶好調、うん、まあ望んでタイトル、もぎ取ってほしいですね。
そうですね、うん、で、まあ、これで優勝されたのが昨年までね、島のレーシングで走られてた西園選手ということで。
はい。
ね、これも、やっぱり、まあ、素晴らしいタイムだというか。
いや、もうすごかったですね、ペースが。やはり、僕途中、中間地点で見てたんですけど。
はいはいはい。
やはり後半、うん、僕の前を通過する時の迫力というかですね。
うん。
やはりちょっと違いましたね、一人だけ。
あ、そうなんだ。
やはりラスト5キロで、うん、まあラスト10キロで見せた彼の気迫というのはやはり、違っていたので、うん、その勝ちに対する執念というのがすごかったんじゃないかなと思いますね。
そうか。
はい。
ねえ、やっぱり しっかりと。で、まあ西園選手のブログなどを読むと、やっぱりしっかり周到に準備されてたようなので。
うん、
そうですね。
ね。
僕も見ましたけど。
うん。
まあ本当に、このレースでの勝ちを望んで、もう前々から、
うん、
用意していたようですね。
ですね、
うん。
で、やっぱりその、メンタルと体と、いろんなコンディションが、多分ピークであの日を迎えたんだろうなっていう、ちょっと読んでてびっくりするようなブログ、
うん、
だったなっていう感じはあるんですけど、
はいはい。やはりそこに、やっぱり集中していくと、
うん、
結果って出やすいというかですね、
うん、
集中できるかどうかってものすごく違うと思うんですね。
はいはいはい、はい。
まあ、例えば風なんか引くか引かないかっていうのは、
うん、
僕の経験ですけど、
うん、
やはりものすごくそのレースに集中していると、そのレースまでは風とか引かないことって多いんですよ。
その
レースが
終
わった途端に大風引いたりとかですね。
うん
うん、
だから体の中ではもうその日をもう見てフォーカスしていることによって、
うん、
どんどんどんどんそのバイオリズムがそこに合っていくんじゃないかなっていうのはありますし、
うん、
まあ、もちろんその西野選手なんかすごい努力しているでしょうけど、
うんうんうん、
まあ、研究なんかも熱心ですので、
うん、
まあ、そういう意味ではもう彼のそのね、メンタル的というかその一番狙っていた選手が彼だったんじゃないかなと、
うんうんうん、
ブログなんか見ても思いますね。
ですね。あれ読んでいくと本当にそれは感じる。はい、だから、ある種40キロになったからこそ、本当に今後はそういう考え方で臨んでいかないと。
そうですね。ね、なるべく早く早くにトレーニングをしての、うん、臨むと。
でしょうね。ゆずる選手も書かれてましたけど、ポジションが一旦出てからそこからちょっとずつタイム削るたびにいろんな工夫をしていくんですみたいなことを書かれていたので、
うん、
本当にそういう作業が必要になってくるんでしょうね、これ。
そうですね、やはりそのにわか仕込みじゃなかなか走れる競技じゃないということでしょうね。
うん、
今考えれば、うん、西園選手が今回勝ったのは、
うん、
1年前に僕が関西サイクルスポセンターのバンクでバイクペーターをしたから彼は勝ったのかもしれないですね。はい、
うん、
まあ、僕のつけた稽古のおかげが、1年後に出たのかもしれない。
なるほど。ね、いや、でも、本当に、狙っていってやろうっていう気持ちがね、すごく出てるいいブログだなと思いながらね、西園選手のブログ読んでたんですが、監督ご自身も、西園選手のブログですごい驚いたのが、その、勝てるんだっていう自信に満ち溢れていたと、ある種その、確信していたみたいな感覚の文章があったんですけど、
はい、
何人かの選手で似たような話を聞いたことはあるんですが、うん、はい、野寺選手時代、まあ、監督も選手時代、
はい、
そういう経験ってありました？
そうですね。あ、例えば2005年に、
はい、
初めて日本チャンピオンになった時は、
あの、田代さん、
そうですね。
との、あの、デッドヒートですね。
はいはい。
はいはい。
まあ、あの時はもう調子も良くて、もうそこにかなりフォーカスしてやっていましたし、
うん、
まあ、確かに負ける気がしないという感覚ではありましたね。
やっぱあるんだ、それが。
自分が勝つイメージをひたすら繰り返してましたので、まあ、もちろん他のレースでそれを繰り返し、うん、で、うん、あの、勝つ自信があったけど、負けたレースもありましたけど、
はいはいはい、
ただ、2005年の全日本なんかは本当に、まあ、あの、そうでしたね。もう彼のブログ読んでる時も僕もそれを思い出したんですけど。
ああ、そうなんだ。
ただ、あの、彼と違ったことは、うん、やはり僕はそうやって、あの、思い描いて、繰り返し思い描いていたことが実現した時はもう、やっぱりものすごく嬉しい。
うん、
嬉しいというか、
うん、
あの、まあ、彼はもう本当に勝った時、ね、その想像の繰り返しだったと書いてありましたけど、
うんうん、
僕はやはりその想像していたことが現実になるかならないかの不安というのに、不安から解き放たれた時のあの喜びというのは、
うん、
やはり他のものと比べるものにならないぐらい嬉しかったですね。
ああ、
喜びました。はい。
まあやっぱそうなんでしょうね。うん、でもやっぱり集中していく、一つのレースに集中していくっていうのは、やっぱそんだけ重要なんですね。
うん。
そうですね。重要だし、やはりその、勝った時の価値というのも高められるかなと。
うん。
うん。
これ、ね、どうなんですか？その、年間全部のレッスンをやって走れるわけもないのはわかるんですけど。
はい。
やっぱ1年に1レース、2レースぐらいですか？そこまで集中できることって。
いや、まあ、ノリノリの時はですね。
うん。
本当にあの、今シーズン出場したレース全部勝ってやろうぐらいの、あるわけですけど。
あるんだ。
あるわけですけど、はい、若い時はもう常にそう思ってますよ。
そうなんだ。
段階から、もう本当にもう誰にも負けないトレーニングして、
うん、
出るレース全部もう片っ端から勝ってやろうぐらいの勢いは、ね、あの、気持ちの勢いはあるんですけど、
うん、
結局ね、あ、これは無理だなと、年取ってくるとだんだん分かってくるわけです、
ね。なるほど、なるほど。
はい。やはり本当にね、うん、何戦もこう立て続けに勝っていても、うん、やはりどこかでこう風船が割れたように、
うん、
体のパワーが絞んでしまうことっていうのはやっぱシーズンの中であるんです。
あ、やっぱそういう瞬間があるんだ。
そうですね、やはり強く、自分が強くなって調子良くてレース勝つと、まだ自分は強くなれる、まだ自分は強くなれると思って、
うんうん、
どんどんこうトレーニングの、重ねてしまうんですね。うん、
はいはいはい。はい。
かけて。
うん。
こうすると、どこかで、ふとこう、我に返った時に、疲労がもうどうしようもないく抜けないような疲労を抱えてしまって、もう本当にしぼんでしまうというか、そのエネルギーが抜けてしまうというのが、
うん、
僕は若い時ありましたね。やはりもう、春先に調子良ければいいほど、早い時期にそういう状態が現れて。
あ、やってくるんだ。
うん。
もう普段練習で登る峠一本すらもう登れないみたいな、そんな感じになって、
そこまでなっちゃうんすか。
あ、まあ、それがオーバートレーニングという状態なんでしょう
か。なるほどね。
でもね、例えば今はもっとその科学的に進んできて、
うんうんうん、
パワーメーターだとか、
うん、
アトレートモニターなんかで、自己管理をしたり、うんうん、まあ、自分のデータを外部のコーチに管理してもらったりすることで、そのオーバートレーニングというのを防いだりもできますから、
うんうん、
まあそういう、ね、オーバートレーニングになるリスクを抱えている選手は少なくなってはきているんでしょうけど、
うんうん、
やはりその一流のスポーツ選手になるためには、やっぱりそのオーバートレーニングの状態というのは一度二度は味わっておいた方がいいんじゃないかなと僕なんか
思います。今やっぱり鈴木譲選手が似たようなことをお話をお伺いすると言いますもんね。
あ、
調子が良くて、うん、いいのは分かって、どっかで崩れるのかもしれないけど、一回それも含めて経験しておいた方がいいかな、みたいなことを。
うん、そうですね。
ペロッと言ったりするので。
はい、僕なんて5回ぐらい経験しましたから、ね。学習能力がないというかですね、
うん。
またちょっと調子上がってくると、また調子に乗ってどんどん強くなってしまい、どんどん強くなりたくなってしまうというか、
うんうんうん、
やはり僕らレベルだとものすごくこう調子良くても、やはり世界を見たらもう自分より上の選手なんてもう山ほどいるわけですから、
うんうん、
どうしてもそのレベルに達してしまおうと思って、ついついオーバーペースでトレーニングする
んだ。そうか。そうか、特にね、イタリアで走られてた時なんかは。
そうですね。
やっぱそういう傾向はあったんでしょうね。
うん、
そうですね。このオーバートレーニングに気づいていても、うん、なかなかトレーニングを、少なくできない。
あ、やめないんだ。
うん、まあ、それぐ、やめるぐらいだったらもうやって潰れた方がマシだなぐらいな
感じ。ああ、すげえな。いや、でも本当に、でも、そこまで追い込めるのも、やっぱりいくつも山越えてないと、無理だと思うので、やっぱりそこを経験すること、まあ、多いのは良くないのかもしれないですけど、やっぱそれは経験の中にあった方がいいのかもしれないですね、話をお伺いすると。
ね、絶対あった方がいいんじゃないかなと。
ね、そうすると、ああ、今の限界はここなのねっていうのも逆に認識できるしっていうところも。
そうですね。うん、で、選手のキャリア終わった後に、あの時、まだ練習できたななんて思ってたら、どうしても後悔するんでね。
そうか、そうか。
一度このぐらいまでやったら、自分はもう限界だったら、味わっていかないともったいないですからね。
そうか。なるほどね。うん、まあでも、まさに畑中選手とか鈴木譲選手が、今そういうところにいるんでしょうね、きっと。
うん、そうかもしれないですね。彼らはもう自分の中で限界までこう、強くなりたい時期でしょうし、
うん、
今、それにチャレンジしなかったらね、
うん、
今後なかなかできる場面っていうのは、どんどんこう、可能性としては少なくなっていきますので。
そうでしょうね。その年齢とのタイミングみたいなのもあるでしょうしね。はい、
うん。
まあそうやって考えると本当にね、まだまだ経験されることはたくさんあるんだなっていうのはね、思うね。
うん
う
ん、
さあね、ということで前半無事に終わったわけですが、
はい、
島のレーシングのスケジュールとしては、
うん、
はい。
今週末の東日本は出場されるんですかね。
発表していいですか。
はい。
あのですね、
はい。
これがもうまた急遽、
はい。
いろいろ、今日決まったりしたこと
が。おー、今日決まったんですか。はい、はい。
おそらく今週末の東日本はですね、
うん。
出場しない方向でいきます。
おーっていうと、これはもしかしたらもしかして。
そうですね、来週、まあ、今月末に、
うん、
ヨーロッパの方に、島のレーシングチーム渡ってですね、うん、まあ、約1ヶ月半、うん、1ヶ月から2ヶ月の間、
うん、
ヨーロッパで活動をしようかと、
うん、
はい、考えているというか、もうほぼ、決定の段階になってますね。
そうか。
そうなんだ。
いや、でもこれはまあ逆にいい時期というか、まあ日本からね、日本でレースを見られるファンの方はちょっと寂しいですが、
はい。
ただ畑中選手なんかはシーズン当初聞いた時にやっぱりここで結果を出したいっていうのはかなり言われてましたから、
うん、
やっぱり選手としてはようやく走れるっていう思いもあるかもしれないですね。
そうですね、やはり、まあ、今年春先もできれば行きたかったんですけど、
うんうん、
まあ、オリンピック選考も兼ねた全日本選手権が4月に開催されたということもあって、なかなかね、うん、その後のツアーオブジャパンなんかも考えたら、
はい、
春先は、行くことができなかったんですね。
うんうん、
なので、まあ、後半この時期、まあ、レースも大きなレースには出れるかわかりませんが、
うん、
まあ、とにかくヨーロッパに行って、
うん、
向こうのレベルで、どんなレベルでもいいから、その結果をどんどん出していって、
うん、
這い上がるチャンスというのを、まず今年作ると。
うんうん、
まあ、これを、まあ、来年、再来年、まあ、もっとその先もですね、継続的にしていくことで、
うん、
まあ、日本にとどまらず海外でも、
うん、
プロ選手になって活躍するような、まあ、もちろん今土井選手かなり活躍してますけど、
うんうん、
彼を追うような選手をどんどん輩出していけたらなと思ってますね、
うんうん、
まあ、もちろんその所属選手というのを一人一人誰に聞いてもヨーロッパで走って結果を出すことが夢と語りますし、
うんうんう
ん、もちろん島のレーシングはそういう選手を集めて走っている認識がありますので、
うんうんうん、
ここはちょっと向こうでね、チャレンジしていきたいなと思ってます。
ああ、楽しみですね。
うん、
本当にこう、畑中選手と鈴木譲選手は、レースに対して自信も持ってるし、 今まさにこうその選手のキャリアの中でもピークの入り口に立ってるような気がするので、
うん、
やっぱりここで結果出してほしいですね、なんか。
うん、
ね。で、若いね、あの他のメンバーには、やっぱりしっかりここで経験してもらって、で、そこで勝負できるように。まあ、まずは自分たちのエースをね、そこで勝負させれるように、頑張ってきていただきたいなっていうのは思いますね。あの、どうなんですか？あの、行かれる場所としてはどのあたり予定されてるんですか？やっぱりオランダ。
そうですね、あの、アルバシマの、と、はい、まあ、兄弟チームとして提携してますので、
はい、
まあ、あの、彼らの、力をまた借りてですね、
うんうん、
まあ、あの、オランダ拠点になるかわかりませんけど、あの、ベルギーのレースが中心になると思います。
あ、ベルギーのレースなんだ。
うんうん、
そうですね、ベルギーがやはりその、大小様々なレースがありますから、
はいはいはい。
あの、今回は小さいレースでももうどんどん参加してですね、
うん、
本場の、レース、
うん、
まあ、あの、本当にアマチュアレベルのレースも走ってですね、うん、まあ、向こうの状況というのを学んでいきたい、
うん、
身をもって感じていきたいかなと思ってますね。
そうですね。そのレベルで畑中選手とか鈴木ゆずる選手が走るとどうなるんだろうっていうのは単純に思うよね。
うんうん、楽しみね。
ねえ、
うん。
そういう意味では、じゃあ、かなりやっぱりその大小含めてレース数は多くこなしていきたいなっていう感じ。
そうですね。あの、うん、今回ステージレースをボンボンとどっかに大きく挟むというよりも、ワンデーレースでかなり繋いでいく予定です。
お、
う
ん、
は
い、そうか、それは楽しみだね。
うん。
じゃあ、まあ、思い切り暴れてきてほしいよね。
ね。
うん。楽しみですな。はい、で、若い二人にも、ぜひいい経験をしてもらって。
ええ。
ね。で、平塚選手なんかも経験があるでしょうから。
うん。
やっぱりそこでチームの中でどうにか結果をって思われてるでしょうからね。
うん、うん。
そういう意味ではいい刺激になるんじゃないかなと思いますんで。はい、じゃあ、1ヶ月間ですね、約。
はい、そうですね。はい、
そうか。じゃあもう頑張っていっていただいて。
うん。
はい。
報告をね、楽しみに待っていたいなと思っておりますんで。
はい。
はい。
またぜひ向こうでちょっとチャンスがあればまたお話をお伺いできたらと思っておりますんで。
そうですね。はい。はい、お願いします、
うん。はい。ということで、今日は野寺監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで野寺監督でした、
うん、
ああもう行っちゃうんだ、
うん、あ今年どうなるのかなって、まあまあ多分夏頃になるんじゃないですかねっていう話は聞いていたんですが、まあアルゴス島のがね、
うん、
ツールに出るっていうのもあるから、
ええ、
今年どうなっちゃうんだろうっていうのは思ってたんですけど、
はい、
うん、
いやなかなかね今年は観戦に行けなくって、
うん、
で7月、
うん、
1日は広島じゃないですか、
うんうん、
まあ、近いしね、
うん、
比較的近いから行けるしと思って楽しみにしてたんですよ。
7月1日広島なんだ。
そうですよ。
あ、全然頭になかったわ。あ、そうなんだ。それは行きたいね。広島は面白いからね、レースとして。
だってねえ、うん、島野さんはそれは近いからさ、うん、ねえ確実に来られるだろうと思っていたから、うん、ああ楽しみだなと思っていたんですが、ああ残念。そうか、
うん、
まあでもしょうがない。
うん、まあ、うん、じゃあそういうレースも走ってほしいですが、でもあのいいと思いますよ。
いや、それはいいですよ。
というのが、
うん、
やっぱり今年国内のレースはクリテリウムが多すぎるよ。
多いですね、本当にね。
まあ、だから野中選手とか、
はい、
入部選手は、クリテリウムで学ぶ経験値も多いと思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱさ、その今、まあ、今週の話の中で出た、
ええ、
今まさに選手のキャリアの中で頂点を迎えようとする選手たちが、
うん、
今さらクリテリウムを走ることに、その、モチベーションを持てるかっていうと、
うん、
やっぱちょっとねって思わなくはないんですよね。特に畑中選手なんかルビーレッドジャージをもう取ってるじゃないですか、そうなるとやっぱり選手の心理としてはやっぱり上って思うんだろうと思うんですよね。
まあまあまあ、そうだとは思いますけど、
うん、そう考えたらやっぱり向こうでね活躍してきてほしいなっていうのは 正直思います。
いやもちろん思いますけど、うん、もうちょっとこう時期がさ
いやいいんですよこの時期ですよ
そうですね。
だから西日本走ることを犠牲にしても行くという。
そうですね。
だって西日本なんか畑中選手は走ってれば勝つ可能性すげえ高いんだから。
まあまあそうですよ。
日本で一番広島のコースで勝つ確率の高い男だから出てりゃ勝てる可能性すっごい高いけど、それを出ずにそっちにチャレンジするってことに意味があるのよ。
いやいや分かってますよ、うん、分かってますけど、うん、ああ寂しいなと思ってね。
まあ寂しいけどね、うん、はい、まあでも本当若い選手たちにはいい経験を、本場のロードレースはどういうものなのかっていうのはね、
うん、
経験してきてほしいよね、
うん
うん、でやっぱり今回はそのなんていうの、カテゴリーの大小にこだわらずとにかくいっぱいレース出てこようということのようなので、
ハードになりそうですね。
でもその中で本当に畑中選手とか、
うん、
鈴木譲選手がどんなレースするかっていうのは、
うん、
多分そういうちっちゃいレース出るときにはチームのオーダーとかはないと思うんだよね、
うん、
レース展開的にこの前々で勝負して切れたら終わりっていう、阿部隆選手なんかもそこで勝ってるからケルメスですか、そうなっていくとそこでどのくらいの力なんだろうっていうのはやっぱ知りたいなって思うもんね、
うん、
だから楽しみです私は。
いやもちろん楽しみですけど、
だからクリラジでいつかはケルメスの中継やりたいんだよね俺ケルメスの中継とかやりたいんだよあの J プロツアーよりヨーロッパのケルメス、日本人が出てるケルメスの中継とかやりたいんだそれだからツール終わった後のクリテリウムの中継とか
行かなきゃいけないじゃないですか。
やりたいんですよ。
でも、でもできたらいいですね。
ねえ、見たいじゃない？
うん。
本当に走ってる姿を、
うんうん。
とは思うんですけどね。
うん、
まあでも本当に、今からね、ちょっと準備されて、
はい、
行かれる来週末には行くということなので。
ちょっと慌ただしいことになりそうですけどね。
うん。
ええ。
まあでも頑張ってきていただきたいですね。
そうですね。
本当に一つでも、そのレースの代償問わず一つでも勝ってきて。
うん。
でそれをしっかり来年再来年と続けていくことが重要だと思うのでね。
そうね、ええ、去年やっぱりねもう一戦もう二戦あったらっていう気がちょこっとあったのよ、
うん、
だから、今年そうやってガンガン出てね、
うん、
レースに出場される、つもりだっていうお話なので、うん、
それと今回だから新加入の2人の選手もいるから、
うん、
やっぱり向こうのステージレース戦うにはちょっと辛いというか、
うんうん、
そういう意味では彼らのためにケルメスを走るっていうのはすごく意味が大きいと思いますよ。
うん、まあね、そうだね。ね、
ですんで、うん、それぞれが経験値を上げるっていうのがまず今年のテーマだという感じだと思うので、
ええ、
楽しみですよ。
楽しみですね。
形ハマって同平坦だったりするとイリベ選手とかわかんないような気するよ。
とんでもないことが起きるかもしれませんよ
ね。
うん、
ただ多分ライバルとして、
ええ、
阿部隆選手なんかも、
うん、
なんだっけパークサイドホテルだっけ、確かそういうチーム名だったと思うんですけど、
はいはい、
そこも怖いと思うよ。
うん。
うん。でもいいんじゃないの？楽しみですよ。
ね。
ね。
じゃあ、ぜひ、また、そのお話を、
そうね。
1ヶ月の途中のどっかにちょこっとでもですね。
そうね。
お伺いできたらいいですね。
それと、まあ、土井選手残念でしたが、
はい。
ぜひ、アルゴスシマノの方も応援していただいて、
はい。
切ってるが切ってますから。
それが言いたかったんですね。
平坦では今切ってる来てますよ。
そうだね、でもね。
はい、
はい。
はい。そのために土井選手は、今回はっていうことだから、う
ん、はい、
そう考えると、もう是が非でも切ってる1、2ステージ勝たないと、
うん、
そんなもの勝てなかったじゃ済まさない
よ。それは日本人許しませんよね。は
い、ぜひ。頑張ってもらいたいよね。
ええ、
そっちもね。
そうですね。
はい。
はい、ということでお届けいたしました。島のロードトゥーザドリームでした。お届けしたのはクロンと
BJ でした。